ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部の松田さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。奈良県警察本部の松田です。
はい、早速なんですが松田さん、はい、今日のゲストポリスご紹介いただきましょうか。
はい、今日のゲストポリスはどうぞ。
はじめまして、奈良県警察本部の日坂です。よろしくお願いします。
はい、日坂さん、はじめまして。今日はよろしくお願いいたします。
はい、私実はですね、松田さんと同じ警察本部の交通企画課というところで勤務しています。
ああ、そうなんですね。じゃあ今日は同じところからお二人出演してくださっているというわけなんですね。
はい、そうなんです、うん、ところで北山さん、
はい、
先ほどから日坂さんとお話しされてて、うん、どうですか なんか感じることありませんか。
どうって何ですか。
はい、はい、ここで問題です。
いきなり、
はい、日坂さんはどこ出身の方でしょうか。
いきなり問題ですか。何か出身地分かるようなことありますかね。私まだ何も自己紹介してませんよ。
いや、先ほどからちょっとね、いろいろ打ち合わせとかでお話をさせていっていただいてても、ちょっとなんかイントネーションが関西の方じゃないかなっていう印象はあったんですけれども、なんかちょっとこう言葉の端々に見えるのは九州の方なのかな。
北山さん、はい、いいところつきますね。はい、はい、正解は、うん、実は日坂さん、はい、お願いします。
はい、生まれも育ちも九州の、うん、大分県です。
やっぱり大分のご出身なんですね。うん、
はい、そうなんです。早いもので奈良に来て25年ほど経ちますけれど、いま、だに関西弁があまりうまくありませんので、はい、聞きづらくてご迷惑をおかけします。
いやいや、そんなことはないですけれどもね、大分県出身ということで、大分ってなんか暖かい感じでいい場所ですよね。
そうなんですかね。ありがとうございます、うん、
はい、で関西弁があまりうまくないってさっきご自身でおっしゃってましたが、やっぱり関西弁って日坂さん難しいですか。
いやいや、自分の中ではもう思いっきり関西弁になってるつもりなんですけれど、
いや関西弁っていう感じではまだないかなと思ったりもするんですが、いやでも奈良に来ても25年ほどということなんですけれどもね、うん、そんな日坂さんは普段どういったお仕事をされているんでしょうか。
そうですね、普段は交通企画課というところで、どうすればこう奈良県内の交通事故が減るのかっていうことで、書類とパソコンとにらめっこして考える仕事をしてます。
なるほど、そうなんですね。
はい、私は普段からちょっと事故が起きる原因っていうのは、運転手さんの気持ち、心の持ちようだっていうふうに、思ってるんですけれど、交通の仕事をしてますので、私自身いつも絶対にちょっと事故をしたくない、しないっていう強い思いを持って、ハンドルを握っております。
はい、
で、ずっとそのように緊張した中で運転をしてますので、その甲斐あってかの事故はしてないんですけれど、当然ちょっとやっぱり疲れるんですね。運転経験が豊富でですね、運転が上手い方っていうのはですね、何もなければリラックスして運転されて、ここぞという時で、集中して運転ができるんだと思います。
はい、
皆さんが絶対に事故はしないっていう思いをですね、持ち続けて運転していただけたらですね、事故は減るんだっていうふうに考えております。
はい、
油断や慢心、気の緩みは危険です。ラジオお聞きの皆さん、今日も一日無事故で過ごしてください。お願いします。
はい、そうですよね。安全をしっかり意識するってとっても大切なことですよね。
はい、
はい、今のお話から日坂さんの熱い思いが伝わってきましたよね。では松田さん、今日のトピックス参りましょうか。
はい、今日のトピックスは、自転車に関するお話です。
はい、
北山さん、昨年、令和5年4月1日から、自転車に関するルールが新たに変わりましたよね。
そうです
よね。何だったか覚えてますか。
はい、もうこれ何度もお伝えしていますが、はい、ヘルメットですよね。
そうなんです、ヘルメットなんです。はい、で街の中を見ていると、自転車でヘルメットをかぶってくださってる方、ね、だいぶと増えたと思いませんか。
そうですよね、よく見かけますよ ね。
はい、ありがたいです。ただ、ヘルメットなんですけれども、もちろん自分の頭に合ったサイズを選んでいただくとともに、しっかりね、顎紐を締めて、万が一の事故に遭ってしまった場合、転倒した場合に ヘルメットが外れないように、はいはい、皆さんしっかり締めていただけたらなと思います、
うん、はい、せっかくのヘルメットですからね、はい、正しく着用していただきたいということですね、
は
い、うん、
そして今日のトピックスは、はい、自転車に関する道路交通法の改正についてです。
はい、この話題前回の放送でも少しお話しいただいたかなと思うんですが、はい、この11月に入ってからテレビとかラジオあとネットなんかでもバンバンこの情報言ってますよね、
うん、そうなんです、バンバン言ってますよ、はい、なぜかというと、うん、ラジオの皆さんに、うん、全ての人に知っておいてほしいから言うんですね、うん、
はい、
はい
はい、もうご存知の方も多いとは思うのですが、うん、実はこの11月の1日にですね道路交通法が一部改正されて、
はい、
自転車の危険な運転に新たな罰則が整備されました。
はい、
実はですね、あの自転車を運転中に携帯電話を使用して起こる事故っていうのが全国で増えている。それと自転車を酒気帯び運転で運転した場合の交通事故が死亡重傷事故となる場合が高いことが改正の理由なんです。
あの本当自転車ってね便利でしかも楽しい乗り物でもあるんですが、一方で結構危ない運転をしている人も見かけますよね。
そうですよね、詳しくこれから説明しようと思うんですけれど、
はい、
まずは一つ目、
一つ目、
はい、自転車の運転中のながらスマホの禁止です、
うんうん、
スマートフォンなどを手で持って自転車に乗りながら通話や画面を見る行為が新たに禁止されて罰則の対象となりました。
はい、これ新たに禁止されたということは今までは禁止されていなかったんですか？
これまではですね、あの別の決まりで禁止されていましたが、はい、今回道路交通法という枠組みの中で禁止となりました。
はい
はい、自転車と罰則の重さが一緒になったんです。
そうなんですね。
実はですね、全国ではながらスマホの場合の交通事故が、先ほども言いましたあの死亡重傷事故になる割合は自転車の、すいません、自動車の運転よりも自転車の運転中の場合の方が高くなります、
はい、
そして危険性が高くなります。
うん、
まあ、違反をするとですね6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役30万円以下の罰金です。
はい、
あのスマホを操作するときは、うん、安全な場所で止まってから、操作をお願いします。
はい、自転車を運転しながらスマホをするって、まあ、これはもうどう考えても恐ろしいことですよね、
はい、
周りの車とか人の動きも分かりませんもんね、
う
ん、
そうですね、ながらスマホは違反です。
はい、
はい、次2つ目、
はい、
酒気帯び運転とその幇助の禁止です、
うん、
自転車の酒気帯び運転のほかお酒の提供や同乗自転車の提供に対して新たな罰則が整備されました、
うん、はい、これもまた新たな罰則ということで今まで禁止はされていなかったんですか？
はい、もちろん自転車に乗って飲酒運転はダメでしたが、うん、罰則がなかったんですね。
はい、
はい、お酒を飲んで自転車を運転した方はもちろん、うん、自動車と同じでお酒を出して飲ませること、一緒に乗ること、自転車を貸すことにも新たに罰則ができました。
はい、
違反者と自転車の提供者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、
はい、
お酒の提供者と同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、またながらスマホと酒気帯び運転の2つはですね、うん、自転車運転者講習の対象となります。
はい、まさに車と同じですよね。ところで今お話に出てきましたこの自転車運転者講習っていうのは何なんでしょうか？
はい、この制度は自転車の運転に関して交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反で危険行為というものなのですが、う
ん、はい、
信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立ち入り、うん、安全運転義務違反、通行区分違反などを、繰り返して行ったものが講習制度の対象となります。
はい、
受講命令の違反は5万円以下の罰金となるんです。
そうなんです。また2年以内にはですね自転車に対する交通反則通告制度、
はい、
いわゆる青切符が適用となります。
はい、
その背景にはですね現行の刑事手続きでは違反者の負担となることからですね、うん、事務処理の合理化を図るとともに実効性のある制裁を科すために16歳以上の者がした一定の違反行為を対象として 良好な自転車交通秩序の実現のために行われるものなんです。
あ、まあ、自転車といえどもやはりこれは車の仲間ですもんね。
はい、そうなんです、うん、軽車両という車の仲間になるんですね。
はい、
はい、続きまして3つ目、はい、ペダル付き電動バイクでペダルのみを用いて運転する場合も運転に該当することが明確化されたんです。
はい、このペダル付き原動機付き自転車、これはどういうものなんでしょうか。
はい、いわゆるペダル付き電動バイクなんですけれども、うんうん、原動機およびペダルを備えている車両なんです、うん、パッと見た感じね、自転車かなと思うかもしれませんね、はい、まずスロットル等が、備えられており、はい、原動機のみを用いて走行させることができ、うん、ペダルを用いて走行させることもできるもの、うん、または、はい、原動機およびペダルを併用するもので、法令上自転車に分類されるアシスト自転車の基準に適合しないものを言います、うん、現行の道路交通法においても原動機付き自転車または自動車に該当します。
いや、いろんな乗り物があるんですね
そうですね、近年全国でペダル付き電動バイクに関する交通事故が増加しており、警察においては無免許や歩道通行等のペダル付き電動バイクによる違反行為に対する指導取り締まりを強化しています、
はい、
しかしながら取り締まりに際してですね、ペダル付き電動バイクについてはペダルのみを用いる場合には自転車だと思ってました、うん、等と供述する方もいてまして、うん、ペダル付き電動バイクの運転行為がですね、原動機付き自転車等の運転であることが十分に理解されてない状況にあるんです、うん、
はい、
まあ、このためにですね、今回の改正においてペダル付き電動バイクを原動機を用いず、うん、ペダルのみで走行させる行為が原動機付き自転車等の運転であることを法律上に明確に規定されたということなんです。
なるほど、都合のいいように勝手に考えるっていうのはダメですよね。ちゃんと正しい交通ルールを知ることが大切ですね。
はい、もちろんペダル付き電動バイクはヘルメットの着用が義務です。
うん、
万が一の転倒の際、頭を守ることは被害軽減につながります。
はい、
自転車に乗る際も皆さんにヘルメットをかぶっていただきたいと切に願っております。
はい、今後も法律がいろいろと変わる可能性や新たな乗り物ができるかもしれませんよね。
そうですね、きちんと正しいことを知ることは大切です、うん、まあ、詳しい話は次の機会にしたいと思うんですけれど、
はい、
先ほども言いましたけれど、2年以内に自転車で違反をされると青切符の対象となる法律が、施行されます、
うん、便利な自転車もちゃんとルールを守らなければいけないよということですよね、うん、大人の方もしっかりと正しい交通ルールを身につけてご家族や周りの人に教えてあげてほしいですよね。
そうですね、皆さんも変化についていくのが大変かもしれませんが、うん、我々警察も皆さんに知っていただくためにどんどん、ね、これからもお伝えしていきますね。
はい、
皆さん交通安全をお願いします。
はい、わかりました。ということでここまでお話伺ってまいりましたが、じゃあ今日もいつものあれで締めくくりたいと思います。じゃあお願いします。
今日も明日も
交通安全
よろしくね。久坂さん、松田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。